優しさふんわり、あなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権、心の小窓。皆さん、こんにちは。人権、心の小窓の時間です。この人権心の小窓は、三木市人権童話教育協議会がお送りしています。今年度も市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けします。
さて、皆さん、見ると聞くでは大違いという体験をされたことがあるのではないでしょうか。私たちはともするとテレビやネットなどの情報でもってイメージを作ったり判断したりしてしまいがちです。研究や調査で行われるフィールドワークは、実際自分の目で確かめ実態を把握する手法として広く活用されています。本日は三木市人権童話教育協議会が行った人権フィールドワークについて紹介します。三木市人権童話教育協議会は年2回人権に関わる場所や施設を訪れて見聞を深めています。今年は10月30日土曜日にハンセン病患者を収容した国立療養所長島愛生園と、ブラック差別に抗した人々について知るため岡山市渋染一揆資料館に行きました。本日は長島愛生園で感じたことをお話しします。ハンセン病は昔は雷病と呼ばれ、不治の病と恐れられて、患者を強制的に隔離収容する政策が長年続けられた感染病です。私たちはハンセン病とは何か、患者はなぜ親子の縁を切らなければならなかったのか、治療法が発見された後もなぜ元の社会生活に戻れなかったのか、収容された人々はどのような思いを胸に生活してこられたのかなどをしっかり学ぶために施設を訪れました。長島愛生園歴史館では当時の写真や資料をもとに詳しい説明を受けました。患者たちは島に上陸した直後、すべての持ち物が取り上げられ、強制的に体を消毒する風呂につけられたという施設を実際に見て、その過酷さに胸が締め付けられました。親の死に目にも合わせてもらえないなど、外部と隔絶された辛さは想像だにできません。しかし一方、施設内では互いを思いやりたくましく過ごした方々がいたことも分かりました。自らの力で家を建て、祭りや運動会を行い、創作に打ち込むなど、人として精一杯生きようとしている姿や作品に胸を打たれました。それからハンセン病に対する有効な治療方法が発見された後にも、国の隔離政策は長期に続き、完治された方たちへの偏見が残っている実態も知りました。情報社会が進んだ現代においても、新型コロナウイルスへの対応で偏見や差別が表出し、過剰ともいえる反応が身近な社会問題となっているのは皆様も感じておられると思います。このフィールドワークから感染病への恐れに起因する感染者への強い差別が存在することについて、先例として深く学ぶことができました。参加した人からは、以前からぜひ勉強したかった場所で実際に今日見学できて大変参考になった、実際に見ないとわからないところもあったので来てよかった、 このようなフィールドワークがあったのを初めて知った。個人で見学に行くより丁寧な説明を受けられ勉強になった、などの感想をいただきました。最後にハンセン病患者の藤和子さんの詩を読み上げます。胸の泉に、藤和子。関わらなければこの愛しさを知るべはなかった。この親しさは湧かなかった。このおおらかな依存の安らいは得られなかった。この甘い思いや寂しい思いも知らなかった。人は関わることからさまざまな思いを知る。子は親と関わり、親は子と関わることによって、恋も友情も関わることから始まって、関わったがゆえに起こる幸や不幸を積み重ねて大きくなり、繰り返すことで磨かれ、そして人は人の間で思いを削り、思いを膨らませ生を綴る。ああ、何億の人がいようとも、関わらなければ路傍の人。私の胸の泉に枯葉一枚も落としてはくれない。人との関わりがあるから、喜びも悲しみもあることを藤和子さんの詩が語っているように思います。人として生まれ、人として生きる、その当たり前が感じられる世の中でありたいですね。三木市人権童話教育協議会は、人権フィールドワークをはじめ、さまざまな取り組みをしています。ぜひご参加ください。ご案内は吉川泉でした。
このコーナーでは皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館まで。電話 82-8388 か、ファックス 82-8658 でお寄せください。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週お目にかかりましょう。